耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第634回10月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは生活の中でいつもと変わらない落ち着いた心を失うことってあるでしょうか。例えばね、練習ではよくホームランを打つのに試合になるとダメな野球選手とか、あと模擬試験では確実に合格ラインの点数なのに実際の試験では凡ミスが多くて合格できなかった受験生とか、皆さん結構思い当たる節があるんじゃないでしょうか。でもですね、不思議なことに、まあ、そういうね緊張その場面においてもね平気な人がいるのもまた事実です。タモリさんでおなじみの長寿番組ミュージックステーションを見てるとですね、まあ、初登場のアーティストの緊張具合はすごいだろうなーなんて思うことがあります。まず一つ、生放送であるから失敗はできない。二つ、テロップがお客さんには見えてるので歌詞が間違えられない。そして三つ、大物アーティストが近くにいる。これだけでも十分緊張する要素がたくさんあるんですけども。まあ、そんな中ですね、やっぱりこの堂々とね、歌い切る若手のアーティスト、また新人のアーティストがいたり、また反面、歌詞も間違えてボロボロになってしまうアーティストがいたりとですね、まあ、いろんな人間模様が垣間見れる番組です。まあ、ちょっとうがった見方かもしれませんけども。というわけでですね、今回のテーマは平常心。どんな状況においても平常心で貫ける極意をお教えしようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は中央公論新社より出ております、保坂隆編著、平常心、人間関係で疲れないコツという本です。この平常心という言葉なんですけども、まず辞書で引いてみますとね、いつもと変わらない落ち着いた心、普段と同じ心というふうに記されています。この言葉実は仏教に由来するんだそうです。僕たちがねよく耳にしたり口にする言葉なので、まあ、意外な気がするんですけども、中国の禅から来た言葉であるそうです。禅にはですね聖書のように大切な教えとされている無門観という書があります。その書の中にこのような二人の僧の対話があるんです。
死よ、道とはどのようなものですか。
普段の心こそが道なのですよ。
はい、今の対話もう少し解説しますと、仏の道とはどういうものでしょうかという問いに対して、毎日のありのままの心が道なのですというふうに答えていますね。この問答こそが、今日私たちが口にしている平常心の原点となっているとのこと。高ぶったり落ち込んだりせず、落ち着いた普段通りの自分を保つことができれば、大きな失敗や混乱は防げるはずです。と、まあ、口で言うのは簡単なんですけども、まあ、平常心を保つことはね、思っている以上に難しいことだと思います。とりわけ日本人はその傾向が強いらしいです。例えば、オリンピックなんかの国際大会でも、期待に押しつぶされて意外な結果で終わってしまうことが多い、なんていうふうにもね、推測されております。この本では、普段の暮らしや仕事、トレーニングなどにおいて、どんなことを心がければ、平常心を保てるようになるのか、というのをですね、63の具体例を挙げて示しているんですね。というわけで今回は、この63の具体例の中から、一例をご紹介いたしましょう。
遅いなあ。まだかなあ。
僕は会社の山田先輩と待ち合わせをしている。今から一緒の取引先の会社に挨拶に向かうところだ。取引先にはここから徒歩で5分くらいのところだが、山田先輩は約束の時間になってもまだ何も連絡もない。
やばいなあ。もう5分前だよ。アポイントメントの時間に間に合わないよ。
ごめんごめん。会社出ようとしたら課長に捕まっちゃってね。ほら、あの人話長いだろ。空気読めねえしさ。次の予定決まって
る。遅えよ。遅れるなら携帯に連絡しろよ。いやいや待てよ自分。落ち着け。ここで平常心、平常心と。ああ、よかった。山田先輩、事故に遭ったのかと思って心配しました。まだ時間に間に合いそうですので、急いで小走りで行きましょう。
よし来た、ガッテンで。じゃあ、金ちゃん走りで行くか。
はい。
先輩はちょっとルーズなところがあるけど、とびきり明るくおおらかだから、一緒にいると楽しい人間だ。その明るさにプラス10点、さらにこうしてちゃんと会えたことにプラス20点だ。よし、これから営業頑張るぞ。
減点法ではなく加点法で相手を見る。はい、というわけでドラマでしたね。減点法ではなくて加点法で相手を見るという教訓だったんですけども、いかがでしょうか。僕ね、これすごいいいと思うんですよ。まあ、物は考えよう、物は言いようと言いますかね。このサラリーマンはね、悪びれもせずに、こう、遅刻してきた山田先輩にね、こう、向かっ腹を立て、ぶつかってしまいそうになるんだけども、平常心でうまく対応しました。減点法はですね、この満点から足りないところ、ミスなどを引き算していく評価法です。まあ、なのでね、当然、どんどん点数が減っていくので、まあ、気分が良くないんですね。しかしながら反対に加点法は、ゼロを基準に少しでもいいところに気づいたら点数を加えていく方法ですね。こちらはだんだん点数が増えていって次第に高い評価になっていきます。まあ、それだけね、気持ちも明るく落ち着いてくるんです。こうした考え方の癖はですね、日頃からそのように気をつけてなければ身につかないものです。まあ、いつも相手を足し算の対象として見る癖をつける習慣にしましょう。この方法でですね、人間関係に疲れることが一つ減って、平常心に一歩近づけることができるはずです。というわけで、今回このラジオをお聞きの皆さんはですね、この減点法ではなく加点法で相手をこう判断する、またで相手を評価するという方法をですね、ぜひ身につけておいてください。さて、こちらの本に載ってるね、他の面白い項目としては、負ける練習をするというのがあるんですけども、これは何でもあるビジネス塾で実際にやっていることなんだそうです。これはね、後出しじゃんけんで負ける練習をするんですが、実際にやってみるとこれなかなかうまくいかないんですよ。僕もですね、他のディレクターとかスタッフとね、やってみたんですけども、じゃあ僕が、先に出すから、君後出しして僕に負けてって言うとですね、みんな勝ってきやがる。まあ相手がグーを出してるのに反射的にパーを出してしまうとか、相手がパーを出してるのに反射的にチョキを出してしまうとか、まあ、普段いかんですね、相手に勝つことばかりをね、意識して行動しているか、これがよくわかると思いますのでですね、気になった人、ぜひね、隣の人とやってみてください。まあ、世の中にはね、勝つ人もいれば負ける人もいる。勝つ人と負ける人は同じ数いるんだけども、どうしても自分が勝たなければいけないのか。ね、負けることはごく当たり前のことと思えてくるんじゃないでしょうか。まあ、ほとんど全ての人はですね、勝ちたい、成功したい、評価されたい、褒められたいというふうに考えているそうで、勝たなければならないと思うから力みすぎて上がってしまう。まあ、成功したいと気負うから体も心も硬くなってしまう。そういうことなんだそうです。なのでね、この後出しじゃんけんで負ける練習をするのは、まあ、負けてもまたよしというね、考え方を自分にインプットするためのトレーニングとなるでしょう。というわけで皆さん、ぜひ後出しじゃんけんで負けてみてください。最後になりますが、著者の紹介。保坂隆さんはですね、東海大学医学部の教授で、精神医学の専門家です。主にメンタルヘルスについての著書が多い方なんですけども、こちらの本ね、平常心のお話、まあ、読んでるうちにですね、まあ、様々な状況における、この心の持ち方、また交わし方、またさらりと受け流す方法や、この迷いにピリオドを打つ方法が自然と身についてくるものになっています。まあね、この本が皆さんの平常心を保つ処方箋になればいいなと思ってのご紹介でした。では、書籍情報です。平常心、人間関係で疲れないコツ。保坂隆編著、中央公論新社より税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました平常心、いかがでしたでしょうか。平常心といえばですね、僕ナレーションの勉強をしててですね、初めてそのマイクの前に座った時のことを思い出したんですけども、あの時ですね、口からこう心臓が飛び出るとかね、地に足がつかないなんていう慣用句がありますけども、うわーその通りだなーなんていう思う余裕はあったんですけども、もう全然声が出てこないぐらい緊張したというね、思い出を思い出しました。まあ、この本はですね、気分を落ち着けるためにですね、いろんな方法を紹介してるんですけども、まあ、その時知ってればなぁと思いつつ、最後に一つ紹介したいのが、自分の応援歌を持つなんていう方法なんですけども、これはですね、フィギュアスケートの安藤美希選手が、彩香のアイビリーブを聞いて精神統一を図ったりとか、あとマラソンの高橋尚子選手が、瞳のラブ2000を聞いてテンションを高めていた話なんかがですね、まあ、有名で紹介されております。まあ、僕ちょっと僕自身の応援歌を思い浮かばないんですけども、僕の知り合いがですね、出勤前に、 彼ホテルマンなんですけども、あの駅からホテルに歩く間にですね、クイーンの We Will Rock You を聞いてるなんて話を聞いたことがあります。これは確かにテンション上がりそうですね。そしてなんか平常心というかですね、頑張る力が湧いてくるんじゃないでしょうか。というわけでこちらの本、まあ、様々ね、あの、心のこの健康状態をね、整える方法がありますので、気になった方ぜひお手に取ってみてください。新書なので読みやすいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。